ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。やや回復したつもりだったんですが、今日また腰痛がちょっと痛いスノーです。はい。はい。ちょっと一日、暗室作業をしたら、してたんですけど、本当やっぱりまた日、お日様を見ない一日だったんです。夕方出たら月が綺麗で、おお、月が綺麗だとか言ってたぐらいなんですけど。
そうなんだ。
ちょっとやっぱり座り、ほとんど座りっぱなしっていうか、中腰でなんかやる作業が多いので、
はいはい。
ちょっと今痛いなっていう感じですけれども、
うん、
はい。
じゃあお日様は見ず、お月さんだけ見たって感じですか。
はい、そうですね。はい、なんか部屋が暑かったんで天気はいいんだろうなと思ったんですけど、
うん、天気良かったですね。うん、
あ、全く全く一歩も出
てるんですよね、関東って。
あ、だいぶ前に入りました。一週間ぐらい前に入ったんじゃなかったですっけ。ちょうど僕が風邪ひいた頃に入ったような気がするんですけど。はい。
そこそこ。ハンスケです。私は今日は自転車に乗ってきまして、サイクルコンピューターで、累積系っていうんでしたっけ。
はい。
走ったトータルが出るんですけど、
はい。
やっとこう、1000キロを超えまして。
ああ。
半年で1000キロ。
おお、
早いんだか遅いんだかちょっとよくわかんないです。多分遅いですね。
へえ、いやでもなんか1000キロって聞くとすごい走ったって感じがしますけどね。
ああ、そうですね。
うん。
多分乗ってる人からすると遅いペースだと思うんですが、
あ、
まあ、とりあえず一つ区切りというか、はい、1000キロ超えたみたいな、ちょっと嬉しかった。
おめでとうございます。
感じです。はい、ということで、今回はですね、十字和子さんの、インタビューをお届けしたんですが、はい、その後もちょっとお話をさせてもらって、
そうですね、
時間だけで言うとインタビューと同じぐらいの時間だったんですね、
はい、
結構いろいろとお話をさせてもらったんですが、
はい、
まあ、ちょっとプライベートの部分もあるんで、その部分はカットしているので、はい、前回ほどの長さはないんですが、結構興味深いお話があったんで、ぜひちょっと使わせてくださいというお願いをしまして、一部分今回お届けさせてもらうことになりました。
はい、
交渉はスノーさんしてもらったんですけど、どんな感じでした？
あ、いや、この後半の部分ですか。うん。うん、まあ、そういう、なんて言うでしょうね。あんまり個人名が出てるところとか、うんうん、まあ、出してもいい個人名と出してはいけないっていうか、うん、出さないでくださいっていう個人名がありますっていうことだけです。うん、でしたけれども、うん、はい。まあ、すごく、いい話がありまして、どうしても使いたいんですということで、
そうです、
お願いしてきました。
ギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか。お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
ということで早速 一つ目聞いていただきましょう。
はい。
でもあれじゃないですか、いろんな国行って危険な思いとかっていうのはされて
ますか？うん、ありますよ。
あ、やっぱ、
うん、ありますよね。普通にいらっしゃるけどね、もうありますよ。運が良かったんですね。
それでもまた行こうっていう感じはどこから、やっぱりどうし見てみたいとか行ってみたいっていう、
どうだったかなっていうね、それはあります。
あ、その後が経過というか、
本当に、
うんうん、
あんなふうにニュースで言ってるようになったのかなとか、
うんうん、
実際のところどうなんだろうみたいな、
うん、
気になりますよね、やっぱり、うんうん、自分がそこに滞在したり世話になってよくしてもらえれば、うん、全くね、
うん、
なんか他人じゃなくなるっていうか、うん、気になりますよね、うん、例えばね、例えば村田さんが中国が好きでしょっちゅう中国で、特に中国の生徒、生徒は思い出深いとしますよね、
うん、
で生徒で自信があったなんて言うと、
うん、
ただ行ったことのない中国に地震があったって聞くのもね、うん、全然違うんですよ。
そう
ですよ、うん、そういう感じですか。
あ、
気になっちゃう、
うん、はい、ということで、
はい、
危険な目にも遭われているということで、
はい、
でもまだこう見たいとか
うん、
確認したいっていうようなお話だったんですけど、
うん、そうですね、
この辺は、
まあ、旅慣れてる方らだからあさり言われるあれだって、うん、
でも僕からするとスノーさんも似たようなとこあるんかなと思ったんですけど、
あ、そうですかはい、
ミステリーツアーの廃墟のいろんな方とか、
ああはい、そうですね、行ってみたいとか撮ってみたいっていう、うん、あれがね、上回っちゃうんですよね、うん、これ危ないかもしれないとか、
あ、
それはそこはちょっとまずいんじゃないかっていう、そういう、こう、ちょっとまあ、ある意味で、まあ、恐れる気持ちっていうか、
うん、
そういうのをね、上回っちゃうんですよね、
あ、なるほどね、
やっぱり。
うん、なんかあちこちの国行かれてるんで、どうしてもそういうこともあるんだろうなと思ってちょっと聞いてみたんですけど、
うん、やっぱりあったっていう、うん、まあ、
でもあんまりね、そのことについて重要じゃないっていうのはもうおかしいですけど、
うん、はい、
なんかケロと、
まあそんなこともありましたわよっていう、ありましたねって感じです
なんかそんな感じですごいバイタリティ、まあ、
結局そういう人はこう災難をこうなんて言うんでしょうね、降りかかってきた災難をうまくそらすことができるのかもしれないです ね、なんか、うん、いわゆる、まあ、そういう天性のものがあるのかもしれないです、
うんうん、続きまして、今後の予定っていうか感じでちょっと聞いてみた部分ください。
はい、
ちなみにこの今後のご予定とかってどんな、どこかにこう今行きたいと思われてるような国とか場所とかっていうのは、
今行きたい国ですか、
はい、
うん、ウズベキスタンにもう一回行きたいですね。
ああ、そうなんですか、うん、へえ。
ゆっくりと、
うん、ゆっくりと、5週間ですよね、
はい、
ゆっくりとしてるとそれ以上ということですよね
はい、ということで、5週間行かれたっていう話でインタビューの時に聞いてたんですけど、後で聞いてみたら、ゆっくりとっていう言葉が出てきたんですけど、これはどんな感じしました？
あー、うん、まあ、そうですね、いわゆる取材だと本当に、
うん、
もっと短い可能性の方が、場合の方が多いような気がしますけどね、いわゆる、もう仕事で行ってしまったら、それと違うから、まあ、5週間っていうのは長いっちゃ長いんでしょうけれど、
う
まあ、羨ましいですね。確かに。
でもどっか撮りたいと思ったらそれぐらいの期間かけて撮ってみたいとか思います？
まあ、まあ、僕の場合は割と身近なところで撮れるようにしてるのは、やっぱり長い、僕の場合はもう1年半とか2年っていうのが、今までの、こう、スパンなので、
はいはい、
そういう意味ではやっぱり5週間は確かに短いかもしれないですね、実際に撮ろうと思ったら。
ああ、なるほどね。うん、
まあ、海外の写真を撮ってる人で、時々感じるのはやっぱり、特に学生さんとかね、感じるのは、1週間とか下手すると4日とか、まあ、長くて2週間とか行ってきて、いや、この国のこの国らしいところを撮ってきましたって言って見せられても、って感じの写真が結構多くて。やっぱり今もうメディアでかなりね、いろんなところは紹介されちゃってるので、そこに行っても同じものを撮ってくるんですよね。やっぱり写真の経験が少ない人っていうか、どうしても旅行者なので、
はい、
あ、これ見たことあるとか、それを撮ってくる。そういう写真を今までも何度か見せられてたことがあるので、そういう意味ではやっぱり5週間は必要なんじゃないかなっていう気はします。そこに、こう自分の体を慣れさせるっていうか、それ水に馴染むっていうか。
なるほどね。
それがね、素早くできる人はもういるんですよね。まあ、いわゆる、こう、写真作家でそういう旅の写真を非常にたくさん撮ってる人なんかは、多分そうなのかなって気はしますけれどもね。
なるほどね。やっぱり、それぐらいの期間、まあ、自分自身慣れてよく観察してっていうのが必要になってくるんですかね。
多分そうですね。まあ、あとだいぶ遠いし、まあでも遠いといってもヨーロッパよりは近いのか、なんとなく距離的に精神的に遠い感じがする。
そうです。
国だから、やっぱり行ったらじっくり痛いっていう、そういう、まあ、気持ちもわからないこもないですね。
そんなに魅力的なんだろうかって思ったんですけどね。
あ、そうですか。はい。
写真、
いや、それは人によるんじゃないですかね。
写真を見る限り、まあ、すごいなんか、穏やかだっていう話もありましたしね。のんびりした雰囲気なのかなっていうのがあるんですけど。なんか想像していた雰囲気とは全然違ったんで、ちょっとびっくりしましたが、次がですね、僕はどうしてもちょっと使わせてくださいといった部分になりますんで、ちょっと長いですが聞いてみてください。
はい。
写真撮らなかった時ってありますよ。やっぱりそうですよ。友人と北パキスタンで小さな村で、全然まだ英語なんか分かんないの、本当にちっちゃな村、そこのおじいちゃんが手招きして呼ぶんですよ。どうも学校の校長かなんかで、学校で子供たちを教えてる長老だったらしいんですね。それを私たち2人を呼んで、ツーリスト2人呼んでて、なんか色に見たくなかったって、真っ赤なんだけど、そこの色にチャイを持ってきて、チャイを持ってきて出して、でお茶飲んで、そうするとこう赤い鳥みたいな天窓から光がパーッと入るんですよ。おばちさんのあのエチオピアの写真みたく、パーッとこう光が入ってて、そこで私たちはチャイを飲んで、で可愛い女の子がその赤い窓からこう覗くんですよ。
はい、
興味があって、
はい、
と覗くんです。本当にこう光が入って、で、ウズベキスタンに一緒にいた人なんだけど、彼女に、しゅうちゃん写真撮られるの、ちょっともったいなくて撮れなくて、写真を撮るという行動が、ね、できなかった、もったいなくて、その時間を壊すわけでしょ。
はいはい、
そうですね。
ただにこんな感じで、
それは分かります。
すっかり浸 立ってたものが、うん、すごい撮りたいんですよ。撮りたいんだけど、うん、もうあまりにも撮りたいなんて、うん、撮らなかった時があります、うん、そういう時何とかあります、うん、あまりにも完璧で、うんうん、壊したくないのね、うん、だからやっぱり、ね、二の次なんだなっていう誤解されそうだけど、そんな言い方したら写真展示の時なんか、うん、でもやっぱり二の次所詮人が作るもののは そういうこと何とかありました。インドでもありました。そういうセッティングがあって誰もいなくて完璧なライトで完璧なフォトジェニックなんていうのも乗り越えたようなセットされてるようにタルコフスキーの映画みたいな状態になっちゃってると、もうなんかこれこの気分なんか壊したくないっていうか堪能したいっていうことありましたよね。
何でもかんでも撮ってやれっていう感じじゃないですね。
すごい撮らないです写真が。それはね、撮ったと、そうしたのです。
すごい撮らない。
まだ2回目のインドの時は7ヶ月行ってたの。はい、撮ったフィルム10本です。わかります、はい、観光客でももっと撮るんですよ、7ヶ月行ったら。10本ぐらい。まあ街なり東京について、うん、最初の 1,2 週間は大体カメラも使わないし、
あ、そうなんですか、うん、まあ、観察なんですか。
持ったらね、欲が出ちゃうでしょ、楽しめないんですよ、はい、カメラを持たないでそこにいるっていうの、うん、体験ができないんですよ、はい、でまずそれをね、楽しみたいのね、うん、カメラでよかったら何回もありました今あったと思うんだけど、でもやっぱりね、カメラがないと全然違うんですよ。無意識に良くなれるんだよね、カメラが。まず持たないで、しばらくいる。まあ、ウズベキスタンの場合はね、もうちょっと持ってますけど、5週間しかいないんだから、もう、そうですね、7ヶ月くらいで10本くらいしか持ってないです。ほとんど持たずに、そこをなんか反応したり、それから取って感じですね。贅沢ですよね。
そう、いやでもその撮らないだけそこの一コマにこう集中するものがあるんじゃないですかね、やっぱりね。たくさん撮るとどうしても特にデジタルになって感じるんですけど、
でも
何千枚も撮れるんです
か。消せるじゃないですか。
うん、まあそうなんですよね。何千枚も撮れる分でやっぱり一枚一枚は薄くなります。
そうですか、
ね、はい、まあ、これは 僕の体験なんですけど、だから最近ちょっと わざとフィルムっていうか、そのあるシリーズはフィルムで撮ってっていう風にしないと、なんかどんどん写真がつまらなくなっていくような気がするので、デジタルでもなるべくカット数少なく撮るように考えちゃいますね、やっぱりね。それでも月に3000とか4000とか取っちゃうんですけど、どうしても仕事柄みんな、
最初言われましたけどね、カメラは取らなさすぎる、いくら飲んでも取らなさすぎる、
いや、たくさん取れって、まあ当然、まあセオリーはね、こう
それから取るようになりましたね。
あ、そうです、
それでももう少ない。他の人に多分観光客の人となると、それでも少ないかな、なかなかしちゃっても少ないもったいないとかも思うし、フィルムは、ね、大して高くはないんだけど、とりあえずやめてよ、ウェスティングフィルムとかって。
その時間を大切にするために撮らなかったっていうのがちょっとすごく印象的だったですね。
でもね、もったいないって言わせなかったってあります、数えることしかないけど、普通はやっぱり撮るじゃないですか。
あ、そうですね、
ということで、
はい、
このなんかやっぱり時間を大切にしたいっていうので撮らないっていうのがね、 こういう時ってスノーさんあります？
まあそうですね、思わず撮らないというか見入っちゃってて、
ああ、
カメラをそういや持ってたんだみたいな時がたまにありますね、やっぱり。で、そのカメラを取り出した時には、
うん、
もう状況が変わっていて、うーんって悔しい思いをするんですけど、
うん、あえて撮らないっていうようなこと、
あえて撮らない、まあそうですね、いやそこまでは、そこまでいい場面にあったことはないですね。
あ、そうなんだ、はい、
とりあえず撮りますね。
そっか、とりあえず、うん、
ま、とりあえずやっぱりこうカメラがなければただのマンですからっていう。
なるほどね、
感じで。
まあ、
ただ今の話の雰囲気、うん、意味は非常によくわかりますっていうか、
うん、
まあ、いい幸せな、ね、時間を過ごされていいなと思いますよね、やっぱり、
ね、そうですよね、うん、なんかその何でも撮らなきゃっていうか撮んなきゃ損みたいな感じがあるじゃないですか、
はい、
まあそれをまあ撮るんじゃなくてその時間を一緒に過ごすとかね、
うん、
そういう時間を作ってるっていうのはすごいな、
あの二の次っておっしゃってましたね。朝鮮二の次とまああのまあそういうこうガツガツしないところがあのねこう従事さんの写真の魅力なんかも知れないですし、まあたかが写真でしょっていうそういう、
うん、ね、
こうかなりこう余裕が感じられて、うん、本当に羨ましいです。はい、
なんかそこら辺がこう撮ってやってやるって感じじゃない、うん、スタンスっていうのもあるんだと思って、
うん
うん、でかといってねその写真がチープかっていうこと全然そんなことないし、
うんうん、
すごいなっていう感じがしましたが、
うん、
続きまして、そのウズベキスタンの写真とは全然ちょっと雰囲気が違う、
そうですね、
写真を撮られているのをちょっと事前に少し調べたんで、その話を聞いております、
はい、あのボクサー撮られてたのっていうのは、
はい、
あれはどういうボクシングを打ってたんですか？
そうです。
あ、そうなんですか。
ボクシング、
なんか全然この雰囲気が全然人に惹かれて
全然違います。いや、あのね、ボクサーどうでもよかったんだけど、そのボクシングを取ってくれっていう、あの中谷隆弘さんっていう、
はい、
あの中谷ボクシングジムの会長、
うん、はい、
彼が素敵な人だったんですけど、
会長さんに惹かれた。
そうそうそうですよ。全然いい男だったんですよ。熱い男で、今時でしかも現代アートの彫刻家だったんですよ、もともと。
へ
え、うん、彼がね、もうすごいユニークな人で、
うんうん、
撮ってたんです、
ね、うん、あ、じゃあそれそのジムのボクサーたちを撮ってたっていう。
そうですね、うん、それでその中谷さんももともと現代アートやったりしたから、
はい、
で私がその提出するその写真、
うん、
今そのボクサーボクシングやってるじゃないですか、
はい、
そのボクサーの足元フットワークの足だけとか、
はいはいはいはい、
ボクサーのぶら下がってるあのグラブだけとか撮ったりしたら、
はいはいはい、
彼が結構気に入っててたんですね、うん、他のボクシングジムの、ね、会長だったら何コメントやったら
映
ってないでしょみたいな話なんだけど、
うん、
面白いって言ってくれて、うん、シューズを撮ったりしてたんですよ。でもボクサーね、知らない世界だったけど、
うん、
みんな真面目なもんね、
ボ
クシングやってるもんね、今時っていうくらい、
うん、
真面目で礼儀正しく、で、あの頼まれて撮ってたんですで、中谷さんも立ち上げたばっかりでお金なかったから、
うん、
ギャラも何も出せないって言うんで、
うん、
じゃあ、ダメですよねってことで、中谷さん、じゃあフィルムライト、うん、頼まれて、 くさん取るから自分で電動してらんないから、ヨドバシが安かったんで、誰に持ってたら高いんで、ヨドバシでも入れさせてもらうんで、そのお金だけ、くれればいいですよって言って、材料費だけで取ったみたいです。だから、長谷さんも私の写真展に来ますよね、こういう、結構来てくれましたね、何度か。
なんか随分こうかけ離れたあれだから、どうなんだろう。
ちょっとね、なんかね、大変ことしないでしょ、つくだったらと思うけど、ね、ね、本当のボクシング好きだと思っちゃうよね。
でもそういう違うところの視点が面白かったです
ね。なんかね、もうちょっと、何ね、死んだりしますからね。
あ、そうですよね。
ジムの子で死んだ子もいたし、いました。沖縄から出てきた19歳なので、でね、そういう間の、で、ノーパンとか、すごいんでしょうか、ノーパンは。親もかわいそうだったり、お金にね、賞をつける方法ないのかなと思いますけど、それで撮ってたんですよ。
はい、中国音でちょっと次のが入ってます。なんかジュジさんらしいというか人柄を感じる、こうボクシングなのに殴り合わずに
会長さんが、ああそうですね、はい、
会長さんに惹かれたっていう部分
か、会長さんに惹かれたとか、
でもやっぱり人なんですねっていう感じはしました ね、
そうですね、はい、
人に惹かれてっていう部分で、まあ、ここに関してちょっと、まあ、スポーツっていうところでもあるし、まあ、なんかオーバーラップするところもあって結構興味深く聞いてたんですけど、なんかその殴り合わずに勝利を決められればっていうところがなんかジュジさんの人柄を感じる、コメントだったんですが、
まさかまさかそう思われながら撮って撮られているとは夢にも思ってないでしょ。あの選手の方というか被写体になった方あれ。
そうですね。なんか写真もまあちらっとウェブの方で、ね、見れるところがあったんで拝見したんですけど、おっしゃった通り、グローブだけとかね、足だけみたいなのもありますし、選手をちゃんと捉えているのもあったんですが、なんかその雰囲気の違う十字さんの写真も見てみたいなっていう感じがしました。
はい、
はい、で最後に、まあ、今後どんなの撮られるのかなっていうのもあったんですが、まあ、ちらっと今流れてしまったんですが、こんな被写体も撮ってみたいというお話を聞いております。
はい、
あとおじいちゃんおばあちゃんとか面白いですよ、老人とか。
ああ、そうですか。
結構面白い。
まあ、それはどこの世界に限らず。
そうだね、特に日本の、
そうです、
おじいちゃんおばあちゃんで、ましてもうね、ポケタイとか、アルツハイマーとか、面白いですよ。もうないですからね、家とか。
ああ、そうか。
世界とか、全然。
はいはいはい。
生まれたての子供みたいなもんよね、勝手でわがままで、赤ちゃんだとね、かわいいかわいいだけど、年寄りだと大変ってことになるけど、本当に、なんかないんですよ、そういうの。
はいはい、
すごい面白い。
それは何か今取り組んでいるテーマ？
特に取り組んではいないけど、そういう機会があったり、知り合いがあったら、撮りたいですね。でたまたまね、まあ、今も自分も年寄りになってきたし、でもそう年寄りになる前から、もう、10年以上前から、まあ、どう言われたら年寄りとは気が合ったって楽なんですよ、子供もいるし、なんかね、キビキビしてないし、楽じゃないですか。よく割と相性合いました。撮ってみ たいですね。機会があったら日本の方でね、
うん、じゃあそういう話もしてましたって言ってご連絡くださいみたいな。
だってね、何十年も、ね、生きてきた人だもんね。
ああ、そうですね。
何にしろいろいろあると思う。
うん、
80年も90年も生きてきたら、
うん、
ね、2つくらいの違う時代に来てんじゃない、
うん、
結構、うん、うちらはね、1つくらいしかしかないからね。
やっぱ
ね。
いや、ありがとうございました。
すいません、なんか、
いやいや、
なんか明日も、ね、明日も朝からまだまだあるのに、遅い時間もある
し、
いや、楽しかったです。
はい、ということで、番外編ということでお聞きいただきました。はい、すごいなんか楽しい時間だったんですけど、どんな感じでした、はい、印象は。
はい、印象ですか。いや、まあ、電話で以前お話ししたことがあるので、声は知っていたんですけれども、
うん、はいはい、
まあ、女性ももちろん女性で、僕よりだいぶ年上でっていうのはイメージはあったんですけれども、うん、すごく、こう、なんていうんでしょう、小柄で若々しくて、
うん、
また、まあ、写真を撮ってて思ったんですけど、うん、本当に瞳がね、すごくキラキラ輝いている、
あ、そうですね、
うん、感じだので、うん、で、すごい素晴らしい、被写体としても良かったです、
ね、
僕は撮っててすごい良かったと思いますし、
はいはいはい、
うん、
なんかすごい生き生きした感じですよね。
ああ、そうですね、やっぱああいう方がカメラを向けると、
うん、
やっぱり向けられた人もこう、なんて言うんでしょうね、すごくこう、まあ、自分が映るんですよ、やっぱり人間っていうのは、
うんうんうん、
あの相手が鏡になるもんですから、はいはいはい、やっぱこちらがいい感じだと向こうもいい感じで、う
ん、
なるので、
ね、
まあそういうことかなと、
うんうんうん
うん、特に人の写真とかに関してはそう思いました、う
ん
う
ん、なるほどね、なんかすごく生き生きしてて笑顔が素敵な方だなっていう感じはしました、はい、でね、話もなんかインタビューここまでっていう後なんかいろいろ聞いてみたくなってしまって、
はい、
ちょっと難しい、インタビューで難しいなとか思ったんですが。
インタビュー前に。編集会議をちゃんとしなきゃって
。
インタビュー前に編集会議をしましょうっていう感じですね。
ちゃんとインタビュー内で、全部こう聞き出せればよかったんだけどなっていう、
はい。
でもなんか結構いろんな人に聞くと、インタビューが終わった直後の話が一番面白いとかっていうのは、いろんな人から聞いたことがあるんで。まあこんなもんかなっていう気はしないでもないんですが、でももうちょっとね、インタビュー内に収められるようにしたいなと、で、つくづく思いました。
あのね、まあちょっと打足なんですけど、その写真を撮るとき、撮って、僕よく照明写真みたいなのとかいっぱい撮るんですよね、卒業アルバム関係で。で、はい、撮りますって言って、まあちょっとリラックスさせるような感じで、数十秒しか時間ないので、
はい、
一応まあなんとなく声かけたりいろいろして、なんとなくリラックスした顔にして撮るんですけども、
うんうん、
はい、お疲れ様でしたって言った時にすっごくいい顔するんですよ。それと同じですね、きっとね。
そうかもしれない、でもなんか気が抜けてっていうのもあれですけど、
うん、
まあ固くならずに話をしてくれたからっていうのもあるのかなっていう気がするんですけど、うん、どちらかというとこっちサイドが気を抜けていろんなこと聞いちゃったっていう感じもあるんですけど、ああ、でもなんか、はい、流せない部分でも結構面白い話がいろいろとあって、
うん、
まあ、また他の写真家さんでもお話が聞ければまたお届けしたいなと思います。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います、お届けしましたのはハンスケと、
はい、まだ腰が痛いですので
、はい、ではまた来週、
はい、失礼します。